議会スタイル岡山市議会だより平成28年11月1日秋号発行岡山市議会編集議会運営委員会11月1日号の記事についてお知らせします。1議決のあらまし2ページ2委員会行政視察レポート3ページ3常任委員会審査から3ページ4代表質問5ページ5個人質問9ページ6議会トピックス12ページ7市議会日誌12ページ8次回臨時定例市議会の開催予定12ページ9編集後期12ページ以上で記事についてのお知らせを終わります。1議決のあらまし2ページ平成28年9月定例市議会に市長が提案した議案で本会議で評決を行った議案は51件、予算案2件、条例案7件、その他42件でした。そのうち、岡山市個人番号カードの利用による証明書等の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定など2件の議案については、一部の議員から反対がありましたが、すべての議案を原案可決同意しました。これにより、補正予算額は、一般会計4億1780万円、事業会計1020万円を合わせた4億2800万円の増額となり、予算総額は5511億2933万円となりました。その1、可決した主な議案。議決結果は市議会ホームページに掲載しています。予算、平成28年度岡山市一般会計補正予算第2号。主な事業、予算、内容の順に読みます。市街地再開発事業、1億5260万円。新しい文化芸術施設を予定している北区表町3丁目の市街地再開発事業に対する助成で、国の補助決定に基づく補正。道路のり面復旧事業、1億3400万円。平成28年5月14日に崩落した県道落合武部線の道路のり面の復旧。一人親高等職業訓練促進資金貸付事業、6880万円。就職するための資格取得を目指す一人親世帯に対し、養成機関への入学就職準備金を貸し付け。条例、岡山市個人番号カードの利用による証明書等の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定。個人番号カードを利用したコンビニエンスストアでの戸籍関係証明書の交付を実施する。岡山市の農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定。農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数、並びにこれらのものの報酬及び費用弁償の額について定める。その他、 岡山市及び津山市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議、ほか11件。連携中枢都市圏を形成するにあたり、津山市と連携して実施する取り組みの基本的な方針及び役割分担を定める連携協約を締結する。玉野市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤岩市、真庭市、和気町、早島町、久米南町、三崎町、吉備中央町とも連携協約を締結。その2、陳情の結果、採択した陳情4件、市発注水道工事における請負材料の調達等の市内業者優先について、民泊の法制化にあたっては、地域の実情に応じた運用を認める法制度とするよう求める意見書の提出について、教育の一層の充実を図るための2017年度政府予算に関する意見書の提出について、介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修の継続を求める意見書の提出について、不採択とした陳情2件、市長に面談の上、期限を設け、市の責任において、勧誘第三種水路の現状回復等から、直ちに解決するよう求めることについて、中国共産党政府による、法輪功迫害の停止と、臓器の強制摘出の停止を求める意見書の提出について、可決した意見書、民泊の法制化にあたっては、地域の実情に応じた運用を認める法制度とするよう求める意見書、教育の一層の充実を図るための2017年度政府予算に関する意見書、介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修の継続を求める意見書。8月臨時市議会。平成28年8月24日に開会し、市長から専決処分の報告を受けた後、教育委員会委員の任命同意など2件の議案を審議し、全会一致で同意して閉会しました。その3、決算審査特別委員会の設置。平成27年度の一般会計、特別会計、企業会計の決算及び剰余金処分議案が9月定例市議会に提案されました。これらの決算等を審査するため、各特別委員会を設置し、本会議閉会中に審査を行います。その審査結果は、11月定例市議会で報告する予定です。一般会計決算審査特別委員会、委員長、森田拓氏、副委員長、東剛氏、委員、和気武氏、千間克美、南波満、川本光一郎、山田正幸、岡崎隆、竹之内則夫、林俊弘、竹永三江、下市好美、森山浩二、柳坂和夫。特別会計決算審査特別委員会、委員長、鳴本俊一、副委員長、西間信人、委員、磯谷和幸、田口博史、小川信行、東原徹、松田貴之、磯野正夫、中原よし子、福吉智則、林淳、田中望。 阿波頼三郎、高橋雄大。企業会計決算等審査特別委員会、委員長、田尻雄二、副委員長、吉本健二、委員、三木良二、浦上雅彦、松島茂綱、藤原哲之、赤木和夫、柳井博、乗武宏、川田翔一、鬼木望、楠木正、太田英二。二、委員会行政視察レポート、3ページ。各委員会は担当する課題について様々な調査研究を行い、姿勢に反映させていきます。その1、経済委員会。札幌市では、JR 札幌駅構内に整備されている北海道札幌食と観光情報館と中央卸売市場を視察し、さらに観光分野についての個別計画である札幌市観光まちづくりプランを調査しました。旭川市では農業者の減少や高齢化、農産物価格の低迷などの問題に対応するため、農業政策と担い手確保の取り組みを調査するとともに、ブランド米の補助を視察しました。その2、大都市制度調査特別委員会。札幌市では、市街地区分に応じた人口密度の適正化や、公共交通を基軸とした各種都市機能の適切な配置の取り組みを調査しました。川崎市では、区役所発のサービス向上とともに支え合う地域の実現に向けた区役所改革の基本方針について調査し、浜松市では、道州制を視野に入れた新たな大都市制度、静岡型特別自治市の実現に向けた取り組みを調査しました。3、常任委員会審査から3ページ。審査の過程で特に議論となった点について委員長報告の用紙を掲載。全文は市議会ホームページに掲載しています。その1、総務委員会。8市5町で連携協約を締結。委員、従来からある広域連携での取り組みを連携協約で進めてよいのか。市、今後の具体的な取り組み内容については、平成29年3月に策定予定の連携中枢都市圏ビジョンで明らかにしていく。委員、地域間の連携は必要で意味のあることだが、それぞれの自治体が地域住民に責任を持って地方自治を行うようにしないと、何もかも岡山市に任せてしまえばいいということにならないか。市、県域を形成することで岡山市だけでなく県域全体で活性化して、人口減を少しでも抑え、地域のそれぞれの広域的な行政課題等に対応していこうとしている。委員、この連携協約は、県域内で知恵を出し合い、どのような連携をしていけるのかの宣言なので、具体的な結果を出すよう責任を持ってやっていってほしい。市、連携中枢都市として、引き続き取り組んでいきたい。その2、保健福祉委員会。岡山市旅館業法施行条例の一部改正。旅館業法施行令の一部改正に伴い、簡易宿所営業の施設の構造設備基準を改める。委員、民泊サービスに関する新たな法律ができた場合、この条例との関係は、市、 国の旅館業法施行令の改正は、違法な民泊に対して基準を緩和することで、許可を受けさせ、現行の枠組みの中で指導しようとするものである。現時点では、国から民泊の定義など具体的な内容については示されていない。今後、民泊サービスについては、新たな法律で管理し、従来からの旅館営業などについては、今まで通り旅館業法で監督指導することになると考えている。その3、環境消防水道委員会、火災警報器設置率の向上へ。委員、警報器設置の実態把握や啓発のために、平成28年9月から消防団員及び職員が行っている個別訪問の実施状況は、市、9月12日時点で計画の4分の1にあたる約5000世帯を訪問し、在宅率は約6割であった。委員、訪問後の対応が設置率向上につながる。今後のスケジュールは、市、訪問から約1ヶ月後に不在宅等を再度訪問し指導していきたい。委員、訪問時に多い質問は、市、警報器の設置は条例で義務化されていること、設置する場所は寝室と階段であること、設置する警報器は煙式であること、の3点が十分に周知できておらず、多くの質問を受ける。電子配布したパンフレットにも明記しているので、個別訪問の際には、それらの点を重点的に説明していく。その4、経済委員会。市内企業の人材確保支援。委員、製造業や建設業への若者の関心が低迷し、人材確保が難しくなっているが、対策は。市、学生を対象に地元企業の製品に触れたり、ものづくり体験ができる場を提供し、その業種に興味を持ってもらえる事業を平成29年度に実施したい。また、製造業や建設業に限らず、PR が控えめになっている企業も多いため、人材確保スキルアップ支援事業を通じて、自社の長所をしっかりと説明できるスキルを習得してもらう。継続的なプロモーションを。委員、以前は伝説の岡山市というキャッチコピーを使っていたが、現在は桃太郎の町岡山となっている。継続性や戦略を考えているのか。市、伝説の岡山市自体、桃太郎を意識したプロモーションで、認知度の向上に一定の効果があったが、岡山に来て実際に桃太郎を体感できるものがないという反省点もある。現在、岡山市の長期構想で、未来へ躍動する桃太郎の町岡山を都市づくりの目標として掲げており、コンセプトと継続性を持って取り組んでいきたい。その後、建設委員会。入念な防災点検で事故を防止。北区竹部町の県道落合竹部線で発生した大規模な崩落の復旧工事。委員、大規模な崩落が起こる前に小規模な崩落があり、専門的なコンサルタントに調査を依頼したが、崩落を予測できなかった。限界があるのでは。市、小規模な崩落の場合、外観から判断するのが一般的だが、外観からの確認には技術的な限界がある。委員、落石発生時の対応マニュアルにより適切な行動を取ったと説明があったが、 どのような対応をしたのか。し、職員の主観的な判断ではなく、客観的な判断ができるよう対応マニュアルで崩落状況を点数化している。大規模な崩落が起こった後、直ちにコンサルタントにボーリング調査など大掛かりな調査を発注し、崩落原因を把握するとともに対策を講じる必要があると判断した。委員、C だけでは専門的知見に限界がある。最善を尽くす意味で、さらに専門家の意見を聞くなど、慎重に対応すべきでは。C、今後も防災点検を入念にし、事故を未然に防げるよう努力していきたい。その6、市民文教委員会。岡山市個人番号カードの利用による証明書等の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定の議案が付託され、賛成多数で原案の通り可決すべきものと決定した。